こんにちは、ハルトです。ナインアーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は臨床心理学者リンジー・C・ギブソンによる親子関係の心理的な負担を扱う実用心理学書です。現代にある通り、親という存在が子供の内面に残す影響を精神的に未成熟な親という観点から整理し、なぜ親といると苦しくなるのかを説明します。対象となるのは、親に合わせすぎて自分の感情や欲求がわからなくなっている人、家族との関係に疲れや孤独を感じている人、自分の生きづらさの原因を知りたい人です。著者は親を一括して善悪で裁くのではなく、感情的、熱心すぎる、受け身、拒むという4つのタイプに分け、関係の中で何が起きているのかを見える形にします。その上で親に振り回されず、自分を大切にするための考え方を提示します。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、精神的に未成熟な親を4タイプで整理する視点。本書の中心は、親子関係の問題を感情論ではなく、親の精神的成熟度という軸で整理する点にあります。著者は、感情的な親、熱心すぎる親、受け身な親、拒む親という4タイプを示し、それぞれが子供にどのような負担を生むかを説明します。ここで重要なのは、親の行動を単なる性格の悪さとして扱わず、子供が安心や自立を得にくい構造として捉えることです。例えば、機嫌に左右される親の下では、子供は常に空気を読むようになり、完璧主義の親の下では、自分の気持ちより期待への適応を優先しやすくなります。この分類は、読者が自分の苦しさを漠然とした自己否定から切り離し、どの関係パターンが負担になっているのかを具体的に把握する助けになります。次に、親に合わせ続けることで失われる自己感覚、本書が繰り返し示すのは、親の期待や反応に適応し続けることが、子供の自己感覚を弱めるという点です。親の機嫌を損ねないように振る舞う。期待を外さないように努力する衝突を避けるために本音を引っ込める。といった行動は一見すると家族関係を保つための工夫ですが、長期的には自分の欲求や感情を見失わせます。その結果何をしたいのかわからない。恋愛や対人関係がうまくいかない。常に疲れているのに理由がわからないといった生きづらさにつながります。本書の強みは、こうした状態を本人の弱さではなく、関係の中で身についた適応の結果として説明することです。読者は自分の問題を過度に個人化せず、どこからが自分の本音なのかを見直す手がかりを得られます。さらに、親を変えようとしないことが回復の出発点になる。本書は親との関係を改善する上で、親自身を変えようとする発想から距離を取るよう促します。これは親を切り捨てるという意味ではなく、相手の未成熟さを前提にして無理な期待を下ろすという考え方です。親が変わらないことに失望し続けると、子供側は何度も傷つき、関係の主導権を握れません。そこで著者は、親に理解されることや認められることを回復の条件にしないよう勧めています。この姿勢は厳しく見えるかもしれませんが、現実的には、変化の責任を自分一人で背負わないための重要な境界設定です。親を客観的に見ることができると、罪悪感や義務感だけで関係を維持する必要が減り、子供である自分の役割から少し離れて、自分の人生を組み立てる余地が生まれます。そして、自分を大切にするとは、感情と欲求を認め直すこと。本書で言う自分を大切にするとは、単なる自己肯定のスローガンではなく、抑え込んできた感情や欲求を現実的に扱い直すことです。親の期待に応えることを優先してきた人ほど、自分の怒り、悲しみ、疲労、望みを後回しにしがちです。著者は、その状態から抜けるために、まず自分の内側で起きていることを事実として認める必要があると示します。例えば、親に対して苦しさを感じるなら、その感情を否定せず、なぜその場面で辛くなるのかを見つめることが出発点になります。ここでは、親を責めることと自分を否定しないことが区別されています。自分を大切にするとは、親の気分を優先する反射的な習慣をやめ、自分の限界や希望を確認しながら行動を選ぶことです。読者はこのプロセスを通じて、他人中心の生き方から少しずつ距離を取ることができます。最後に、孤独感や対人不安を親子関係の文脈で読み直す。本書は親との関係の問題が家族内だけで終わらず、その後の人間関係全般に影響することを示します。親に安心して頼れなかった経験があると、他人に本音を出しにくい、親密さに不安を覚える、助けを求めることに抵抗がある、といった形で対人関係に現れやすくなります。こうした反応は単なる性格や相性の問題ではなく、幼少期に学んだ関係の方として理解できます。そのため本書の意義は、親子関係の修復だけにとどまらず、読者が今の恋愛、友人関係、職場での振る舞いを見直す手がかりになることです。自分がなぜ人に頼りにくいのか、なぜ孤独を抱えやすいのかを過去の家庭環境とつなげて考えられる点は実用的です。 原因の所在が見えることで漠然とした自己嫌悪が減り、対人関係の再構築に向けた具体的な検討がしやすくなります。結論として、本書は親との関係に長く苦しんできた人、親に合わせすぎて自分を見失っている人、家族との距離の取り方に悩む人に特に向いています。単に親を悪者にする本ではなく、精神的に未成熟な親との関係が子どもの自己感覚や対人関係にどう影響するかを整理された枠組みで示している点が特徴です。そのため読者は自分の苦しさを個人の欠陥として抱え込むのではなく、関係の構造として理解し直せます。また親を変えることよりも自分の感情と欲求を認め、境界を引き、親に過剰に合わせないことに重点を置いているため、現実的な読み方がしやすい本でもあります。同種の親子関係本と比べると共感だけで終わらず、親のタイプ分けと自己回復の方向性を明確に示している点で独自性があります。家族との距離感を見直したい人にとって、思考の整理と感情の言語化を同時に促す一冊です。ご支援いただける場合はリンジー・シー・ギブソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。